では再開させていただきます。じゃあ山口先生の改めまして、あの藤原でございます。今日はありがとうございました。いいお話をありがとうございました。いくつか私の方からあの質問させて30分ぐらいお願いしたいと思うんですけども、まずあの日米安保のことなんですけどもね、まあ、アメリカの衰退でアメリカが困っちゃったらその通りでありまして、であの安保法案出てきてですね、私の解釈だと、まあ、去年公明党がいろいろ条件つきましたよね、まあ、あれ大体ですから個別的自衛権のその外側の部分グレーゾーンですね、まあ、大体方針決まって、だから今の憲法のものできっちりあれを運用すればですね、いやなんかみんなたまぐるような戦争の危機にならないで、まあ、これで決着ついたのかなと思ってたんです。正直言ったら国会の答弁聞いてるとめちゃくちゃなことをおっしゃる、まあ、先生今与党だからあまり先生同意を求めるかもしれないけど、ね、だから言いにくいことは言えと決して言いませんけどもね、正直言ってですね、そのどんな法律の憲法もそれ運用する人に信任がなければどうにもならないもんだから、
うん、ね、あのその信頼っていうのが、ね、あのキーワードなんですね、その場合は、で私も外務の副大臣やらせてもらってる時に、はい、何回か集団的自衛権のことはテレビでも突然聞かれて、答えは正直簡単だったですよ、もう日本も戦後長い時間経って、もう各国には信頼をしていただいていると思いますから、もう集団的自衛権の話は、国際連合に関わった加わった時点で、51条によって集団的自衛権は持ってるし、使っていいと、他の国みんなそうなんだと、要はそれと同じようになったらいい、それでも信頼はもう十分できていると思います、もうその答えで誰も違和感なかったですよ ね。それがなぜ今信頼がどっか行っちゃったみたいに言われるんだろうかっていうのは不思議だけども、確かにその信頼、もう一つはだから国内の信頼ですよね、いわゆる政治家に対する信頼、大丈夫だという気持ちがあれば、ところが今大丈夫だろうと思われてないところに一番問題がありますよ ね。じゃあその法制を理解みんなにしてもらったら大丈夫かと、そこがどうも違うんですよ ね。法制を説明すればするほど何のことかわからないっていう。 でもねポイントはさっき私申し上げたように、アメリカの防衛コミットメント、日本に対する防衛コミットメントを何とかして引き止めたいと。アメリカはこれだけやっぱり相対的に力が萎えてるときに、このままだったら内向きになって、例えばそのこれは家庭の話ですけどね、アメリカも国民介護保険を導入したいから、もうそういう意味では外のコミットメントはなくしますなんていうことが、
いやでもそれ言ってる人いるでしょ、共和党の中には、
まあ、多分 ね、それは内向きの人はそれ言い出してる可能性ありますよね、ということは、ね、その現実のものとしてそこに可能性が危険性があるんだから、じゃあ日本としてやっぱり自分で全部やるっていうことでないんだったら、アメリカとどうやって連携を確保するかっていうことであれば、まあ、あの法制っていうのはその方から位置づけるとありかなとは思うんです。正しい信頼ですね、はい、
しかしまあ本当にね、今回もね、こう本当にの第二次世界大戦の続きまだやろうと言わんばかりの人がね、あの法制を持って回ったりね、あるいはアメリカのデニス・ブレイヤーというですね、元の太平洋司令官が堂々と論文でね、いや安倍内閣は言ったこと全部聞くから大事にしなきゃいかんとかね、まあ、こういう外から声聞こえてくるでしょ。そうするとね、もう信頼はね地に落ちましたね。
そういう意味であの吉田茂って立派でしょう。吉田茂はあのダレスに対して、中国との間は、まあ、敵味方じゃなくて俺たちがつなぐと、結局吉田茂が正しいことは20年後 の、あのニクソンが毛沢東と頭越しに握手しに行った時で、証明されちゃったわけですね、だからその意味でやっぱりそのきちっと言うべきことを言うっていうか、あれ彼は日本が独立をもう一回なくすかもしれないという、ダレスの恫喝に対しても申し気づかなかったわけですからね、そういう中国に対するはっきりした感覚、土地感、さっき言いましたけどね、土地感を持ってるかどうか大きいと思うんですよ、ちょっとね、今中国に対して見方がものすごく偏ってる見方が、だけどアメリカはあの太平洋についてはディバイド&ルールなんですよね。
そうだ
ね、分断支配、ディバイド&ルール、例えばロシアが強くなったら日本でロシアを戦わせる、あるいは中国が強くなったら日本で中国を戦わせる、これでアメリカの常套手段だから、それはやっぱり乗らないようにしとかないと。でそれはやっぱり明治の政治家たちの見識そこにありましたよね。
そうですよね、
だから今我々がそういう見識ちゃんと持っとかなきゃいけないですね。だから今はね、中国が危険だ、じゃあ日本の防衛、これアメリカは現実にね、例えば尖閣の問題でアメリカ一応公式的にはちゃんと日本を守ると、でそれは私ももちろん良かったなと思いますよ。でもね、これドゴールが言ったみたいに、 じゃあアメリカはワシントンを犠牲にして尖閣守ってくれるかと、核が中国核持ってますからね、これは決してね簡単じゃないですよ、だから私はアメリカの防衛対日防衛コミットメントを取り付けるっていうのはものすごく今大事になってると思うんですよ、だからあの法制はあれはあれで、まあ仕方ないかなという気がします
まあね、あの憲法、日本国憲法もちゃんとね戦争放棄ということを言っててですね、で他国と公正と審議でしたっけに期待してという言葉ありまして、まあ、今本当に世界中武力紛争では物事は一つも解決しない、その現実を見たときですね、やっぱ世界の2世はどのような状況であったら戦争を回避しないと国が潰れるという状況なわけでありますから、まあ、あの具体的なアメリカとのやり取りの部分の法律は法律としてですね、やっぱその基本のところで日本がね、あの憲法の精神に基づいて平和を求めるんだと、真摯なその役割を果たしていると、政治家も官僚も経済にも、これをまずきちんと世界に発信できなければ何をやっても疑われると思います。
結局あの法制があまりにテクニカルな細かい議論になってるでしょ、普通は集団的自衛権については日本は持ってるし当然のことなら使えますと、もう国連加盟国であればみんなそうなんですと、もう その状態でいきますと、戦後日本はブレーキを自分でかけたわけですね、持ってるけど使えないって自分でブレーキかけたわけですね、でそれを今緩めようとして、別に私スッと緩めればいいと思うんだけれど、かえってねそのテクニカルな詳細な技術論に陥ってるから大丈夫かっていうことになってるんだと思うんです。だから先生が言われた通りね、その本当に日本がどういう方向を目指してるかっていうことをきちっともっとやった方が、あれだと技術論に陥るとね、どうやって戦争するかって話に聞こえちゃうんですよ。
いや、それから先生、その集団的自衛権のこともね、憲法学者はね憲法を改正しなきゃダメだってはっきり言ってるわけですから、その辺もだからちゃんと学者の意見も聞いてやらないとですね、ね、あれだから自動的に OK なんですよ、それは、ね、政府のやってたそういうのになりますんでね、ですからこう一時が万事ね、こうなんかそのいかにもこうね戦争好きの人たちが金儲けとなんかね個人的にやってるにこう全部見えるわけですよね、非常に問題だと思います。
あの、まあ、先生の、ね、意見と必ずしもここは私ヘッドしたら距離があるかもしれないけど、集団的自衛権についてはもう日本が他の国が信頼されるようにっていうことが条件付きでね、私は普通の国と同じように持ってるし、別に使ってもいいと、だけど使わないだろうと、使うかどうかはこれ政府が決めるというか、その国民の代表としての国会なり、あるいはその政治家なりが決めていくかとこうなるんですけど、使わなきゃいけないというものじゃないですから、使うかどうか、あのイギリスが集団的自衛権を援用したのはあのアフガン戦争の時なんですね、アメリカはその 9.11 でもって自分が貿易センタービルやられたと、だからイギリスはやられてないわけですから、自衛権だけだとアフガン戦争に参加できないわけですよ、その時に一心同体のアメリカがやられたんだから自分がやられたと同じようにということで集団的自衛権でアフガンの戦いに加わったんですね、だからそういう具合にそれ判断の時の援用する権利なんですね、その大義なんですね。
まあでも先生さ、イラクだって結局自衛隊行ったでしょ、だから実際にはなんかね法律論があってもですね、アメリカどうしようもいって旗立てろって言ったら出してるわけですよね、
吉田茂がいたら違ったかもしれない
それはああいうのがねやっぱりね無節操に見えるわけですよ、国民説明もなくねやるでしょ、
特にねその後でイラクの場合は本当にきついですよね、後であると言われてた大量破壊兵器はなかったんだからそれきついですよね、
まあだからいずれにしろですね、やっぱりこの政治家にしろ逆進にしろね外国家にしろ、その基本のところをね信頼感を回復しなければ、
本当です
まず外交はですねこれなかなか信用してもらえないですよね、国内の会でもね、で、まあ、それはそれぞれちょっと置いておきまして、ね、先生ですね、で先ほどのこの911のことなんですけども、その、まあ、先生も大変ご苦労されたということですが、やっぱアメリカのこの様子先生が見られても私ももちろんそう思うんですが、まあ、なかなかもうあれ金もないし武力による脅しもなかなか効かないし、どうなりそうですね近未来、
だからアメリカがナンバーワンの国であることはまだ間違いないんですよね、だから私が例えばね力の相対的低下があるって言ったら、いやもうさまだもう抜群にアメリカが今強いよと、それはそうでしょうと、ところが中国がガーンと来てるし、でアメリカは昔のような力じゃなくなってる、G1 とか言われた一極支配の時代ではなくなってる、G0 とまで言われてるということであれば、やっぱアメリカ流の国際秩序が今揺らいでるわけでしょ、じゃあその平和と繁栄を保つためにどうしたらいいか、 で、まあ、日本が手の届くところはアジア太平洋共同体だと思うから、アメリカと一緒にアジア太平洋共同体を整えることによってアメリカもなんとか持ちこたえ、日本もみんなを繁栄に平和に持っていけるということができると思うんです。アメリカだけの力に頼ってたらちょっと今もうきついと思うんですね。
そうですね。いや中国もそのあの人たちの前から自分たちは今度 IMF をやるんだと、うん、でそれからあの中東の方にも結構軍艦とか出てってますから、あのイエメンだって中国の軍艦が人救いに来ましたよね。だからにしてみれば自分たちでこうやりたいと思うのはあるわけで、それはバッティングするとかバッティングしますよね。しかしその私は先ほど先生がおっしゃった通りですね、そのイノベーションの力なくして世界のリーダーになることはできないと思うんですよ。
そこは本当は大事なんですけどね、
う
ん
う
ん、
例えばね、まあ、アメリカ、私もアメリカの金融機関で勤めてた実感として思うんですけどもね、やっぱりその、まあ、相場の話とかね、金融テクノロジーもただ単にあれ金儲けの道具でやってたって以上のものがあったんですよ。やっぱりね、人類のこの、まあ、金融の不安定性を取りたいという理念があって、ね、で、まあ、世界の英知は全てやってて、なんか眩しく見えたんですよ、うん、で後になってから、あれなんだアメリカの金儲けの道具に使ってるだけじゃないかと、みんな気づいて離反が広がるんだけど、最初こう光があったわけですよ、うん、ところがね、まあ、例えば日本であればソニー の, そのハンディカムがアメリカで売れた頃、80年代初めぐらいはなんか日本も光があったかもしれない。しかしだんだんその日本独自の光が消えてくる。中国も安いってこと以外になかなかなくて、でもご承知の通り共産党はいろいろ問題を変えますからね、内政の話まで来るとそのマクロ圏に見えるわけですよね。これではなかなかねリードはしきれない。
あの例えば日本のイノベーションっていうのはいろんなイノベーションがあると思うんですよ、はい、例えば農業のイノベーションとかですね、はい、これどういうことか、まあ、あの先生もよくご存知の通りですけど、はい、今日本の農業化学肥料をたくさん使ったから、はい、まあ、アメリカもそうですけど、うん、ほとんど地中の微生物がもう死んでしまって、はい、栄養価がなくなってるでしょ、
はい、
形はトマト、味はトマトだけど栄養価がほとんどなくなってる、うん、
はい、
でしかも化学肥料は化学物質として土の中に溜まってしまってるから、結局発がん性の物質までできてしまってるわけでしょ。
そうですね。
だからそれをいくら野菜たくさん取っても、うん、なんか発がん性のものが入ってるんだと辛いわけですよね。
そうです。
だからそういう意味では、例えばね、その地中1メートルまで掘り返して、うん、その化学物質をまず1メートルまで沈殿させて、うん、そしたら野菜の根っこっていうのは1メートル届かないですから、うん、まず発がん性の有害物質は吸い込まない、で有機肥料だけでやって、うん、なおかつその土にあった、うん、その微生物をもう一回働かせて、まあ、これがイノベーションのもう一つの部分ですけど、うん、でそうして作ったあの野菜っていうのは普通の野菜の何倍、あるいは場合によっては何十倍の栄養価を持ち出してるから、だから日本の農産物がこれから輸出品になるっていうのは十分あり得るし、で それは健康にいいっていうものですから、うん、プラスがんにならないかもしれない、
うん、
でそうなってくるとイノベーションっていうのも、今まで我々はそのいわゆる工業的なものを中心に考えてたけど、その農業のイノベーションもあり得る、しかもそれはみんなを幸せにしていくと、
ね、
いうことにまでその日本のイノベーションがなってくる可能性っていうのはあるんですよ
ね。
日本の田舎でみんなイノベーションできるってことですから、うん、今私地元でそれをあの始めようとして動いているところなんです。
あ、そうですか。
まあ、それも、
うん、だそういうのがあればね、またやっぱりこれは日本ともっと付き合いたいと思う人たち出てくるしね、だからそれは非常にいいことで、
これね、ネピレっていうまた工場、うん、そのネピレを作る、
うん、
あの加工の仕方なんですけどね、
はい、
普通はあの温めても冷やしても栄養価落ちるらしいんですけど、うん、凝縮するっていう加工の仕方で、水分だけいろいろ凝縮して、でそうするとそれを冷凍して2年間ほど持つと、そうなってくるとそのネピレのこの技術っていうんで日本は世界の人たちをまた幸せにできるんですけど、例えばね、あのモンゴルの平均寿命って51歳らしいんですよ。でロシアも50代らしいんですよ。冬に野菜が食べられないから。でもネピレの技術で作ったものをロシアとかモンゴルの人たちがものすごく最近欲しがってて、でそうすると彼らの平均寿命が12歳すぐにポーンと上がってくる。
いいですね。
で、がんにならない寿命が伸びる、
うん、
まあ、それが幸せかどうかともかく、
うん、
その多分幸せなんですよきっと、うん、基本的には、まあ、そういうものを日本がイノベーションでもってやっていくっていうのは、みんなを幸せにするっていうことはその基本的、その例えばビジネスにつながったら、それ日本のある意味で役割につながるんじゃないかな。
そうですよね。あとやっぱりそのアラスカからね、東シベリア、西はモンゴルまで、それから朝鮮半島から日本海、 環太平洋、あの環日本海、まあ、日本海ってことはどうかですけど、あの日本列島、日本海側、北海道、この辺りの総合開発は、やっぱりこれ、進めなきゃいけませんよね。
そうですね。
どうですか、この辺の思
い、さっき、ね、その先生が言われた中国の、ね、問題についても、彼らも自分たちすごく悩んでると思うんですよ、例えばお水の問題、あの一説によるとです、だからこれは確かめなきゃいけないんですけど、一説によると、川に今まで排水流したのを、まあ、危険だってんで。でそれはいいけど、今地中流してるってあれじゃちょっともう水が全部やられるじゃないですか。中国の人たちかわいそうなんですよね。
そうたまたまじゃない
。だからあの日本に来て綺麗な水を欲しがってると。だから本当かどうかっていうのは私もうちょっと確かめますけど、でもそれはかなりね、あの確かな話のようなんです。でそうなってくるとね、やっぱり日本が綺麗な水をみんなのために作ってあげるとか、でこの日本海周辺のところみんなそういうふうに綺麗な水、それから栄養価の高い野菜、これやるとそれすごくいいでしょ。でそれプラス例えばその例えばシベリアで発電したものを超伝導で持って
水力発電でね、
はい、水力発電でもいいです、どういう格好でもいいです、で通してくるとか、いろんなことがありうるんですよね。
ありますね、
協力関係。それやっぱり日本がやっていく。 AIIB はもう中央アジアとかいろんなシルクロードで手一杯でしょ、だからこっちの方は日本が頑張ってやれば、
まあね、日本は ADB ってあるわけですが、私 AIIB 別に日本で参加しない理由ないと思うんですけど、
やったっていいと思いますけど、
ね、やればいいじゃないですか。何をあんなに孤立してまでこだわるわけですか、まあまあそれはともかくですね、とにかくその見通しどうです。ロシア、アメリカ巻き込んでモンゴルまでやる韓日本海は、
まあ、日本が経済連携を私ね、FTA まで持っていくのはちょっと時間かかると思うんですね。まずかというと経済のレベルがロシアとかモンゴルとか、
まず全然違いますもん。
レベルが違いすぎるから、やっぱ相当同じようなレベルでないと、あの自由貿易協定っていうのは結びにくいですよね。だから、まずロシアがレベルが上がってくれないといけないんですけど、やっぱり韓日本が経済連携で持って、そのいろんなプロジェクトを立っていくっていうのは、結局はみんなの幸せと平和につながると思うんです。
結局ロシアも最後東だと思うんですよね。
極東だと言ってるんですね。
極東でしょ、そこはやっぱりこう、いろんな問題とかありますから、政治が最初に突破口を開かないと。
で結局ね、その、まあ、アメリカにしてみたら、まあ、プーチンが東、あの西で困ってる、ウクライナの問題とかいろいろ困ってる、その東でいい思いさせたら全体として、ついつも合わないじゃないかということでしょうから、まあ、アメリカとはよく話した方がまあいいと思いますけど。
あれアメリカはどれぐらい本気でロシアと揉めてるんですか。
私ね、結局ウクライナ戦争実質上アメリカの負けだっていうのは確かにその通りだと思うんです。あの、あんまりそんなの公、まあ、今日公だけど、あの大きな声で言えないけど、やっぱね、そのアメリカにしてみたら戦争するっていう気力も余力も体力もなくなってると思うんですよね。
そうですよ、
でそうするとね、その、まあ、シリアの時もよういかないで、今回だって結局よういかない、それオバマが弱気だなんとかって、まあ、アメリカ全体がもうブッシュさんの時から戦争、アフガン、イラクもう完全に力を使い果たしてしまってると思うから、そこは我々知っておかなきゃいけないと思うんですよ。でそれはアジア太平洋でもって貿易を増やして余力を蓄えようとしたけど、それが成り立ってない。そうなってくるとアメリカがその本当にロシアとあるいは中国と喧嘩できるかどうかっていうのは我々ちょっと正確に見とかないと。
そうですね、
だからアメリカやっぱり本当は手を結びたいんだと思うんですよね、本当は、だけどロシアが勝手なことやるっていうお互いの不信感がまだ拭いされてないから、話最近よくしようとしてるんじゃないですかね。
ところで来年の大統領選挙はどうなりそうです大混乱になってきてないか。ヒラリーですか、やっぱり。
よし、わかんないんですけどね、まあ、さっきの赤と黒じゃないけど、あの博打の感覚から言ったら
どっちの、
ブッシュブッシュで勝ってんだったら二度あることは三度あるのかな
って。でもブッシュだったらまた戦争だっていう声も強いですけど、
あれはねブッシュの、あれこういうことでしょ、あの湾岸戦争でブッシュお父さんが勝ったと、でイスラエルがなんか文句言ったわけですよね、でブッシュお父さんはいやイスラエルがそういう占領地域を増やすのはダメだと言ったんで、イスラエルが結局自分のつながりアメリカで使って、あの時の相手はクリントン旦那ですから ね、
そうですね。
でもこのタイマーを吸ってたとかもうボロボロだったじゃないですか、ところがそのアメリカのメディアにしてもいろんな財界はほとんど、まあ、イスラエルに近い人たちが握ってるわけですから、 ブッシュは戦争うまいけど経済下手だと、戦争うまいけど経済下手だと、戦争うまいけど経済下手だと、これを繰り返して結局クリントンごときに負けちゃったわけでしょ。だからそういう意味ではその決してね、そのブッシュお父さんは私悪い人じゃないと思うんですけど、そのイスラエルとの付き合い方間違ったっていう感覚があるんですね。でその時の戦隊本部長が後のブッシュ息子、だからイスラエルの言うことは何でも彼聞いたですよね。
あ、そか。
で今度のジェフ・ブッシュがどこまでそういう遺伝子を引き継いでるかどうかそれは分からないですけど、でも今イスラエルもだいぶ世界からちょっといろいろ言われてますよね。
叩かれてますね。
だから、まあ、前のようなことはないと思うんですけど、でもそこはやっぱりちょっと大きいと思うんですね。だからそういう意味では、うん、必ずしもお父さんと息子のようにではないかもしれないけど、でじゃあクリントン女子がね、
一応支持率が一番高いのかな今、
まあ、一番知られてますよ ね。で 3人目のブッシュよりも2人目のクリントン
なんだかアメリカもね、
なんでこんなダイナスティーみたいな話
ね、なるかな。ちょっとねあれが民主主義とね、国だとはね、
アメリカンドリームって言われてるのか、一部の人しかドリーム見れなくなってるんじゃない
ですか。そうですよね。先ほどの巨人化ファンドなんですけど、そのやっぱりあのどうしても産業あるいはその前の科学技術の根本を立て直すには少しまとまった投資がいるんですよ。
そうですね、
これもねいくつかポイントがあってね、例えばさ硬直化した業界にいくらお金流しても生まれない、それから大学の中も自由な研究ができないところにお金流してもだから進まない、だからはっきりとお金だけではできないところもあるから、ですからそういう意味では企業も大学もだから世界との連携もね、もっと自由にするチームを作ってそこに金を流さないとダメという部分があるわけですよ。だからこの、ね、20年ぐらい、まあ、いくらお金を出しても、まあ、なんかお金は上手に使ってねちゃんと報告書を出すんだけどもなんかね成果出ないということを言うわけですよ。ですからまあこれは本当にねその、まあ、今度電力自由化も行われるわけですから、いろんな意味で体制が変わる部分もありますからね、リベラルな人たちを集めてくるということはやっぱり政治の重要な役割で、だからやっぱりそのなんて言うんでしょうかね、やっぱり古いね、体制にいくら金を入れてもダメだというのは一つありますよ。でもう一つはこのお金なんですけどもね、やっぱりその、国民のお金を集中的にこうどっか投資して突破口を開けるっていうのは重要なことなんですよね。
ね、あの地元で、ね、はい、そのカーボンナノチューブ電線っていうのを今やろうとしてましてね、はいはい、あの最初は私も、ね、電線って言われるとちょっとピンとこなかったんですけど、うん、今あの中国がほとんど電線作ってるんですよね、
95%
が、はいはい、でカーボンナノチューブ電線っていうのがあの、まあ、岡山大学とか信州大学の先生たちが頑張って実験成功して、その取り出してモーターを回すところまで実験成功したと、はい、であと市場化までもうほとんどつながるところまで来てるんですけど、はい、したらまだ世界にこのカーボンナノチューブ電線については市場がないんです。要するに誰もまだ市場化できてないんですよ、
はい、
世界にもないし日本にもない、うん、それは私不祥山口の地元で
ちょっと始めたいと思って
、で、ね、20兆円市場なんですね、
うんうん、
で例えばあの今時々起こっているドローン、うん、あれもモーターがたくさんついてますから、うん、でそのモーターがまだ重いんですよね。だから滞空時間は30分、だけどこれを細いカーボンナノチューブ電線に置き換えるとモーターがものすごく小さくなるから滞空時間もものすごく長くなるらしいんです。でいろんなもの全部モーターがついてるんですね。車にもあのワイヤーハーネスで大体あの2キロ分ぐらいで、それが大体重さで20キロ、これカーボンナノチューブ電線に置き換えたら500グラムとか非常に軽くなっていく。でこれを世界の電線を置き換えると20兆円市場らしいんです。ただまあアメリカも中国もドイツもみんな、まあ、韓国も多分やってると思うんですけど必死になって今開発してるから、うん、いずれ取りえっこですけど、それでもね日本が先にこれやる可能性あるんです、うん、先にやってもいずれみんなと取りえっこになるけど、それでも数兆円規模でしょ、はい、でそういうものに対してその政府があるいはその補助を集中的にやるっていうのは結構いい話だと思うんですね、
ええ、ぜひね。ですからそのやっぱりなんていうかな、未来を作るという、この人は未来を作るリーダーなんだという、まずオーラが政治家の方に必要で、で役人もその細かい利権の話じゃなくて、大きなことに手伝ってくれて、で、ね、まあ、大きな企業も、それ個人事業主の人もね、参加できるこの場を作る、それがまず急務ですね、その辺は先生、いかがですかね。
藤原先生と一緒に。
ぜひぜひね。 まあこんな感じでですね、今日は本当に外交の話からね、これから日本を再生するっていうか、日本はイノベーションやっていかないといずれにしろアジアでも尊敬されないしね。でだから同時にやっぱり世界も問題も解決しないし、やっぱりこの戦争しかやってないようなね、こんな状況では、だからもう今ね、経済はね、世界中見てもバブルだけ、政治は戦争だけ、だんだんこうなってきてません？戦争治安の悪化ね、これはね、実にね、経済も政治も衰退しちゃったなと思いますんで、ここはやっぱりちょっと今までとはちょっと違うやり方でね、まず日本から変えていかないとね。私は正直言ってね、軍隊ないことは日本はね、すごく今いいことだと思うんで、楽なことだと思うんですよ。軍隊あったら大変ですよ、先生。
まああることあるんですよ、軍隊じゃないけど、
そう、自衛隊あるでしょ、
強烈なやつがね。
いやでもね、昔はほら軍人って総理大臣になったんですから、まあ、そういうのはね、まだ大変ですよ、政治権力ですから、うん、だからもうああいうのがあるとですね、どの国ももう軍と、そんでその政治家のこの本当に国の主導権なんですよ。アメリカはまさにそうですよね、軍人がこうね、国ひっくり返していくわけですからね。イラク戦争、アフガン戦争やらなきゃアメリカあんなにならなかったでしょ。だからそういう意味ではですね、もあの日本はですね、まあ、いろんな、まあ、それに伴う事情はあるにせよ、少し楽なところにいますから。
あれ2001年の9月12日に私ホワイトハウスに行って言ったことっていうのは、本当にアメリカのためにな、本当はなってるんですよね。ああ、
なんで戦争するんだって怒ったわけでしょ。
うん、
もっと厳しいことが起こったってんでしょ、厳しいこと
は。本当はね。で、エビデンス出してくれと。言ったもんだから怒っちゃって。うん、だけど、私が言ったように、そのソビエトはアフガンに手出して崩壊したじゃないか。
そうそう。
アメリカ大丈夫かったら、いや、ソビエトより強いから絶対大丈夫。全然大丈夫じゃないんでしょ。で、途中でイラクまで行っちゃって。うん、じゃあ、エビデンスなかったじゃないかと。
ね、
で結局それで、もうアメリカはもうほとんど破産状態。で、自動車産業全部潰れたでしょ、一回。
そうですね。
それから投資銀行は全部潰れたでしょ。
そうですよ、はい。
だから、私、すごく山口英二の法則って。
当たってますよね。
当たることが。
いや、そうなんです。まあ先生ね、あの、今後もね、まあいろんなこんな形でですね、みんなで勉強会やってくるんで、また先生もいろいろご協力いただきまして、我々 NSP をですね、本当利害関係なく集まってましてね。いろんな制約条件もある中で、全体像としての日本をどうしようかってことを考えてるんですよ。部分部分も大事なんだけど、全体を一つまとめていかないと大切で、ダメでね。だから外交ももちろんね、含めて、あの、外交といってみれば日本の世界における役割じゃないですか。これはまずきちんと見とかないと、よく国どうしていいかわからないし、で、同時に国は新しいチームを作なきゃいかんと思うんですよ。で、今まで縦割りを超えてね、それ頑張ってるんで、ぜひ先生とも一緒にやっていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうも。